夢かな放送局成長企画第何弾もう忘れちゃったいきます、今回の企画はインタビュー力を高めろです。
イエーイ、インタビュー
インタビューです。
イエーイ、
インタビューって2人しかいないからね
怠慢だよ怠慢
いやでもね、インタビューはやっぱり相手の人柄とか、この人こんな素敵なところがありますっていうのを引き出すための質問の仕方とか、何か聞かれた時に私こうですってこう、なんだろう、自分を表現するなんていうのコメント返しじゃないんだけどね。
あ、そうだね、一瞬のコメント力、
そうそう、とかアピールする回答方法とかね、そういうのを学ぶ良い機会になるのではないか
ではないか
ではないか
という趣旨で
やってみたいと思います。
はい、
はい、
お願いします。
はい、で今日のインタビュアーは私滝沢純でございますということで、ということはゲストはおのずとゲスト西脇圭さんですね。
はい、私です、ありがとうございます。
でこれダラダラっと始まっちゃうんだけど、
だよ、ダラダラっとしないでよ、
でもじゃあ始めるよ。
はいあ、じゃあ本日はインタビューよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西脇圭と申します。
お客様は西脇圭さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前半でもちょっと出てきたんですけどね、先日9月の5日から8日までピースボックスの第2回公演ライブ死に方ぐらい決めさせろという舞台が、はいはい、中板橋の新生館スタジオで上演されました。
はい、
でこちらの舞台に、ワッキーこと西脇圭さんが前田清美さんという役で出演されてたんですよね。
はい、出させていただきました。はい、
私も見に行きました。
ありがとうございます。
題材としてすごく重たいテーマを重たい テーマっていうんじゃないんだよね、題材としてあれがすごい重たいものがあった、
結構 ね
どっしりした作品だったんだよね。
内容的に原発を扱ったり、あと 3.11 の地震の話がメインだったので、まあ、明るい話にはならなかったなと。
でその中で、ワッキーが演じた前田清美さんっていうのが、はい、50歳代ぐらいのおばさま、実年齢とは結構こうかけ離れたところだったんだけど、で見てて50歳代ぐらいって結構表現が難しいと思って、60代ぐらいのおばあちゃんまでいっちゃうんでもないし、40代ぐらいのこう元気なおばちゃんでもないし、あ、難しいところだなと思ったんだけど、意外と、あ、50代ってこんなもんかもっていう風に私には見えたんで、あ、すごいなと思って、うまいうまいうまい、
ありがとうございます。
客席でうそうそう、でその役作りはすごい大変だったと思うんだけどね、全然こう未体験の年齢層だから、でそこら辺で特に苦労したりとか工夫したとか意識してたことってなんかあります？
そうですね、意識して、まあ、やっぱり50代難しくて、若くもないしそこまで年でもないし、あと70代のおばあちゃん役の方がすでにいたので、そこまでおばあちゃんになってもいけないっていう中間を取らなきゃいけなかったので難しくて、とりあえずよりリアルに50代のおばさんにするにはということでかなり考えて、電車とか乗ってもう道行くマダムを観察しまくりました。
リアルに、
はい、
でもさ、そのどの人が50代くらいかなとかっていう当たり意外と難しくない？
難しい、でもやっぱりこれぐらいかなって、なんかギリギリ孫がいるかいないかぐらいの方かなっていう。
ああ、そう、お孫さんがね、いらっしゃる。
そうなんですよ。で孫がいるんだけどまだ小学生上がるか上がらないかぐらいの年の孫がいるっていう設定だったので、おばあちゃんではなくおばあちゃんとおばあちゃんの境目の人を探して、
孫さんから見ればおばあちゃんだけど、いわゆるこう、まあ、何歳になったらおばあちゃんってのはすごい難しいところなんだけど、
年齢じゃない、
年齢じゃないところで、なんだろう、本人が思ってるそのおばちゃんおばあちゃんのところの境のところと、実際に孫から孫以外からおばあちゃんと呼ばれたくないわっていうあたりの、
なんか若々しいんだけど、実際はおばあちゃんっていうところを攻めるために、だから、最初はもっと結構おばあちゃんっぽく作ってたんですけど、それだとやっぱりおばあちゃんになりすぎるなと思って、だからもうちょっと若く、でも自分の実年齢の若さには近づかないようにっていうので、うまくバランスを取りながら、それは演出家とも相談しながら、ここまでやっちゃうとおばあちゃんだけど、じゃあもうちょっと若くしてもまだ大丈夫ですかねみたいな、微妙なさじ加減を繰り返して、
そう、なんかね、あ、 すごいなと思ったんだよね。
そうだから動きはあんまりおばあちゃんっぽくしないように、かといってあんまりテキパキ動きすぎても若くなっちゃうからっていうので、うん、若干ちょっと膝と腰の痛みを抱えているけれどもまだ現役で頑張れる。
痛みあったんだ
ちょっとだけ、まあ、リアルにちょっと痛かったんだけどでもあんまりそれを出しすぎるとやっぱりおばあちゃんになっちゃうっていうね、うん、でちょうど私の母親がちょうど近いのね、うん、だからまあ一番モデルとしたのはうちの母親、うちの母親だったらこんな風にこういう時言うかなみたいなっていうのを参考にしつつ、うん、やったりしてました。
なんかやっぱあの年代特有の推しの強さっていうか、うんうんうん、
そうなんですよ。
そう、こうなんじゃないかしらっていうあたり の、 あの口調がねうまいなと思ったんだよね。
ありがとうございます、うん、特徴がねどうしてもやっぱり誘導していかなきゃいけなかったりしたので、うん、でやっぱり50代ぐらいになってくると結構自分の考えからとらわれて、うん、人の意見を聞かなくごめんなさいね世の中のおばさんも。そうじゃない方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、
ただあの役柄はそういう設定だったんだよね。
私がやった役柄っていうのはやっぱり自分の考えはこうって思うと、うん、人の意見をなかなか受け入れがたくなってきちゃうっていう設定だったので、うん、なんかそれをいかにいやらしくなく、いやらしくなくっていうかいやらしいんだけど、うん、なんかわざとらしくなくやるにはみたいなのが結構課題だった、うん、
多分あれわざとらしくやったら役としての嫌な面は出にくかったかもしれないね、うん、意外と嫌な役だったもんねあれね、
うんうん、そうなんですね。ちょっと悪役になりやすい形だったけど、うん、でもあまり悪役しすぎると日常から離れてしまうので、うん、なんかいるよねっていう範囲でとどめるっていう、うん、
いるいるって思った、こういう人いるいる、あやだやだ、
そうですね、うん、
でそのもともとあの舞台に出るにあたって、うんうんうん、50代の役で出るっていうことは決まってたの？
50代というかもともと選択肢があって50代か70代
そうどっちもきついなな
んか老け役ができる女優さんを探してますっていうのでもともと募集があって、うんうん、で私もともと結構実年齢よりちょっと上のと方が得意だったので、うん、ちょっとまあ老け役もチャレンジしてみたいなって思ってた、うんところだったので、うん、ぜひっていうのでオーディションを受けさせていただいて、
オーディションね、
うん、一応オーディションがありまして、それで、まあ、50代か70代かどっちかになると思いますけどみたいな感じで、うん、で声の多分推しの強さを採用されて50代の70代のおばあちゃんの方は結構優しい感じだったから、うん、あれは違うなって思って
え吹き役得意って結構いろんなところでやったりしてた？
ね、ここまでがっつりおばちゃんっていうのは初めてだったんですけど、うんうん、やっぱり20代の時から30代40代ぐらいの役をやったりっていうのが結構多くて、う
ん、えそれ自ら望んで？
望んでじゃない、キャスティングされることが
あ声質かな、
多分声質が結構低くて落ち着いてる声っていうのもあって、うん、で女性役をやるとやっぱりまあ、共演者との兼ね合いもあるんだけど、うん、若い子たちとやるとやっぱり若い子たちは若い方に行くしっていうので、うん、結構上の年上の役をやることが多いかなと、うん、で今回孫がいるのはさすがに初めてだった、
まあ、そうだよね
独身で結構上の女性みたいなのは結構多かったんだけど、うんうんうん、ここまでは初めてだったけど、まあ老け役はまあまあできるかなというのは、
うん、あ、もともとあったんだ、
うんうん、でやってみたいなとも思ってたので、うん、
でもさっき前半の方でちょろっと言ってたけど、うん、舞台、うん、初舞台、
そう、ね、舞台としては初めてでした、うんうんうん、なんか養成所とかでのレッスンの中で舞台をやったりとか、うん、もちろん演劇部とかで舞台に出たことはあったんだけども、うん、ちゃんとお金を取るようなお芝居、うん、ちゃんと小屋を借りてやるっていうのは本当に初めてで、うん、初舞台でした、
初舞台どうでした
初舞台ね、うん、大変だったなんか前もともとは舞台やってみたいなと思ってたけど、体力的にどうなのかなっていうの、やっぱりすごく体力がいるんだろうなっていうのもあって、うん、で今回も木金土日4日間の公演で、うん、計6公演じゃないですか、うん、で土日は昼夜2回公演だから、うん、で珍しくて日曜日、普通千秋楽って1回しか公演がないのが多いんだけど、うん、土日両方とも
2公演
あったから、うん、もう体力的に厳しくてこれは本当に舞台役者さんってすごい体力があるんだなとしみじみ、
そうだね、1ヶ月公演とかやるもんね、
う
ん
う
ん、
そうだからこれだけでへばってて、うん、最後の方とかもう自分の体力との戦いになってて、うん、はあ、これすごいなって思って、うん、いかに倒れないかっていう工夫が
そっち
結構でもや共演の方とかでも結構体重崩す方がやっぱ多くて、
うん、
稽古期間も2ヶ月って結構長くて毎日あったんで、
うん、
舞台の稽古って結構稽古期間も長いし、うん、取り組む時間も長いから、うん、その中でいかに自分のモチベーションもキープしなきゃいけないし、うん、体力も温存しなきゃいけないしっていうので、うん、自己管理がものすごく問われるなっていうのは思いました。
自己管理ね、
自己管理大事。 もちろん舞台に立つから普段のお芝居とは全然違うっていうのもあって、うん、表現の方法とかも全然違くて最初それで結構悩んだりもしたんですけど、うんうん、体力かな。
体力ね。だって私舞台に立ってるワッキーを見て痩せたなって思ったもん
実際結構痩せ3キロぐらいは痩せちゃって、うん、本当はおばちゃん役だから太りたかったんだけど、うん、食べても食べても太れなくて
それちょっと今世の中に敵作った感じだ
いや普段はすごい太りやすいんだけど痩せれたなって、ダイエットできたな
え、それは本番始まってから、稽古中から、
稽古中からだんだん痩せ始めた稽古が結構ハードだったからっていうのもあって、毎日は結構厳しかったなって思って、共演者のお母さん役の人とかももともと痩せてたのにすごいガリガリになっちゃって、うん、
そうだね、ちょっとげっそりしてたもんね、
うんうん、まあ、役どころもあるんだけど、うん、
そっか。で、まあ、副役は割と得意だったりとかしてたっていうけど、うんうん、次なんかこんなのやってみたいとかある？
次ね、うん、まあ、副役はやってみたいっていうのが一個かなったので、うん、次は男の子をやってみたいなって思ってます。
少年？
少年、
声変わり前の少年ぐらい。
でもね、どっちかって言ったらもうちょい後ぐらい、うん、青年16、17ぐらい、
高校生ぐらいの男の子
をやってみたいなって。舞台でどうなんだろうって思うんだけど、
まあ、でもどうだろうね、男性が女性役をやる舞台って割と見るんだけど、うん、女性が男性役をやってるのってあるかもしれないけど、私宝塚ぐらいしか分かんないんだよね。
あ、本当？
他にやってるのたくさんあるのかな。
少年はやっぱり女の人がやることが多いから、
中学生ぐらい、
中学生ぐらいまではやっぱ声変わり前とか、
うんうん、まあ、それは声の関係がね、うんうん、あるけど、声変わり後の、
声変わり
後大人になるちょっと手前ぐらいの、
その微妙な少年期っていうのを演じてみたい。なんか子供すぎなくて、うん、大人と子供の境目みたいな、うん、その微妙な思春期みたいな少年をちょっと演じてみたいなっていうのがもともとあって、もともと声のお芝居したいなって思ったのが、性別にとらわれないでお芝居したいなっていうのがあって、男の子にすごいなりたかったんですよ昔。ちっちゃい時男の子になりたい願望がすごく強くて、でなんか普通の役者さんだとやっぱり見た目に左右されるから、どうしても女性は女性の役ってなっちゃうから、男の子やりたいなって。舞台だったら逆に見てる人が、お客さんがそんなに近くなければ性別とかあんまり関係ないのかなと思うので、うん、
舞台の方がその辺自由だよね、うんうん、もうこうですって言われたら、うんうん、あ、そうなんだと思って見るからね、
そういうものですってなるから、うん、やってみたいなって思ってますね。
じゃあ次回はぜひ
少年役のオファーお待ちしております。
バッキーは楽しみしたいと思いますはい、ではインタビュー以上なんですけど、夢かな放送局で喋ってるワッキーとはね、一味違う新たな一面新たな魅力が、
ね、全然違う感じ、
ね、伝わったんでしょうか。伝わってるとい
いな
ということで、以上成長企画インタビュー力を高めろでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここで告知をさせてください。私たち夢かな放送局、今日はお休みなんですが、前久かなえちゃんの出演舞台のお知らせです。9月26日から29日まで、こちらは王子駅北口にありますピット北区域というところであります、うん、シンコレトロという舞台をかなえちゃんが出演予定ですので、ぜひぜひ見に行ってあげてください。詳しいご案内などはかなえちゃんの個人ブログや私たち夢かな放送局のブログの方にもリンクをしておりますので、そちらをご確認ください。
はい、夢かな放送局ピフリネットでは番組へのご意見ご感想をお待ちしています。メールの宛先は tmn@pifri.net です。番組の公式ブログもありますので、そちらもぜひチェックお願いいたします。メールいただくとね、本当に嬉しいので、これはもう切に切にお願いいたします。
はい、
から番組ツイッター、フェイスブックページもあります、こちら番組じゃない、放送局の方のツイッター、うん、フェイスブックページですね。ぜひフォロー、いいね、あとコメントなどお願いいたします。ツイッターはアットマークピフリネット、フェイスブックページは、http、www.facebook.com/ピフリネットです。というわけで、はい、この放送は滝沢純、西脇圭の二人がインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。次の更新日は、9月23日です。
23日、
どうぞお楽しみに。
バイバーイ。